はい、
はい
はい、というわけでパート3ですけど、
パート3、サマスな部分、なんかこのシーンのここが良かったとか、
トレインスポッティング2
の話ですね。 T2について
ターミネーター2じゃないです
か。そう T2 ってどうしても俺ターミネーター2の方が出てきちゃうんですよね。やっぱり
ターミネーター2の方が面白い。
いやだからあれはさ、
一本でターミネーター2だって一本の映画としてちゃんとできてるもん。
いやあれはもう完璧じゃないですか。
1より面白いもんね。
そう本当にもう言うところもないしみたいな感じの、はい、まあでもどうですか、やっぱベストシーン。
ああベストシーン、
まあ、トレインスポッティングに関してはやっぱりあの便所に入っていくシーンがやっぱり一番印象深いっていうのは、
まあまあまあ、
今回に関しては結構でも結構撮り方とか、うんうん、面白い、やっぱ結構意欲的なに撮影されたなっていうシーンとかすごい、やっぱトレインスポッティングにも負けないぐらい結構いっぱいあったなっていうのはちゃんと思ってて、あのバーのシーン、パブのシーンとかも結構そういう風にマイクにこうカメラをつけて、
あれいいよね。それあれを CM で見たから見に行こうと思ったもん。
あれもだから、そうですね、だからそういう映像、いや、まあ、名前を忘れちゃった、僕の好きなそういう映像作家でそういうなんか鉄骨にカメラつけて、はい、こうぐるぐる回す変なおっさんみたいなやつがいて、そう、それに似てて、手法が似ててすごい面白かったんですけど、でもまあでも僕の個人的に一番好きなシーンはやっぱりアイコン化されたそのタイスポッティングに僕もすごいどっぷりハマった身なんで、あの食事 の, あの女の子の名前なんだっけ、
ベロニカ、
はいはい、ベロニカと食事してて、はいはい、あのね、もうそういうフェイスブックどうのこうの、はいはい、どうのこうの、そうそうって言って、こう弾丸こうマシンガンの
おっさん語りが、
おっさん語りがやっぱり、
俺全部分かってやってるから、
やってるから
みたいな、若者に言う、
そう、俺あれをちょっと劇場でこうやってなんかすごい寂しい気でぼーっと見せて、で急に話し出したから、あっと思って、あこれダメだ、感動しなきゃいけないところだと思って、そう途中でこうやってわーって見て、でちょっと感動し損ねたんじゃないけど、これは多分間違いなく多分一番これトレインスポッティングを見てる身からしたら、これは多分このシーンで一番いいって思われていけない気がするっていう風に思ったシーンがそこでした、ね、
そう、そんななんかうがった見方を、
そう、じゃあでもトレインスポッティング見てる時はそんなうがった見方が一切なかったんだけど、 T2 に関してはそういうちょっとうがった見方みたいなことができちゃうみたいな感じになってるのがやっぱり寂しかったんで、
ああ今ここ
ここみたいな、あここ大事大事大事みたいな感じになそうそう、ダメでした、ちょっとそれは、
はい、そう、サマツのところ、
僕やっぱあのプロテスタントの
やばい、
やばいパーティーに潜入してクレジットカード盗む、
はいはい、
でそれをあの1690年が結構そいつらにとって重要な年だから、はいはい、プロテスタントの人にとって、はいはい、そのカードを奪ってその暗証番号で全部大体下ろせんだろうみたいなので盗みに行くシーンがあるんですけど、そこで出ようとしたらセキュリティのやつにお前らなんだ、
歌わねえのか、歌わねえのかお前ら
って言って、でシックボーイがなんかお前ピアシックボーイにお前ピアノ弾けっつってレントンが歌うっていうね、しかもピアノ弾けねえよ。だからもう和音でいいからとりあえず弾いとけ。トゥルトゥン。違う。トゥルトゥン。トゥンテゥンテゥンテゥンテゥンテゥンテゥン。When sixteen nineteen みたいなのやったらめっちゃ盛り上がっちゃうっていう、やっぱもう大名作シーンがあるんですけど、ああいうのいいよね。あのブルースブラザーズとかじゃないけど、適正っていうかまあその反対でもないけど、まあその違う勢力のところにパーティーに潜入して、そこでこう。ね、いい演奏しちゃうって、なんかナチ映画とかでもよくある。
グリーンルームで見たかったのってあれですよね。
ああ、あえてこうなんかスクリュードライバーとかナチパンクの曲やって、
うん、一体感みたいな感じで、
あいつら普通に逆のね反ナチパンクの曲やっちゃって
そう、それ全滅したって言ったらうわーとかで言ったらアホみたいに盛り上がるっていう。
ノーモアカソリック。
ノーモア
ノーモア
ノーモ
アノーモアカソリック。そんな感じでさ、もうやったーってなってるところで、よしよし行くぞ行くぞ行くぞって逃げて、ダッダッダッダッダッダッ
ダッダッダッダッダッダ
ッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッ
ダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッキャッシュカードの番号が1690でもうなんか大体みんなそれになってるから、もうそれでやると思う。
で0時になったらよしもう1回蹴るっつって、もう最高限額を2回2ターン引き出して、車に乗ってなんかみんなでこうスノーみたいなので自撮り してイエーイとかって言って、
だからもうあそこでなんかやっぱあいや見たかったトレインスポッティングなーって感じ。そうそうそう、
だやっぱ単純な意味で本当にトレインスポッティング1を現代アレンジしたのがもうあれだよね、はいはい、
うん、まあそうですね、あそこが一番なんかぶち上がりのシーン
ですね。でもぶち上がりつつ、あでもこいつら20年経っても本当に同じことやってんだっていうのがやっぱ同時にやっぱねここら辺にこうね頭の形にやっぱある感
じ。あれその後あのサッカー
そ, う そ, う そ, う そ, うそのままの流れでいくから、そこがまたちょっとい
いよ、ね、
そ
う、やっぱこいつらのイチャイチャいいな、
すごいクラッときちゃう、そう
っていうのがありましたね、
うんうんうん、俺はもうあれですね、要は サウナって言ってたけど要はあれ多分ソープランドじゃないですか、うん、ソープランドの計画が頓挫して、うん、でソープランド
ヤクザに、ね、島だからお前つくんじゃねえ
お前何勝手にソープランドとか始めようとしてんのみたいな、うん、すいませんみたいな感じでだからもう頓挫したソープランド計画 の、 要はそのソープランドにする予定だった建物の中でベグビーが来て
あ最後ですね、
うん、もう大殺戮大殺戮っていうかもう呼び出されて殺されかけるじゃないですか、うん、もうあそこのシーンでの4人揃ってや要はあそこでついにやっぱ4人揃うわけじゃないですか
ついにね本当にな
んかあそこのもう本当どん詰まり感っていうか、うん、あそこすごい良かったですよ一番エモーショナルなシーンじゃないですかあそこが、うん、
廃墟に、う
ん、
ね
でなんかほんもう要はベグビーはあの20年前にも金持ち逃げされたことを切れててだからもう殺しに来てるんだけどもうそれ復讐とかじゃなくても再会してなんで俺たち20年経っても変わってねえんだよってなんで変わってねえんだよっていう話、
うんうんうん、
あそこのシーンがなんかやっぱすごい良かった
すごいよね。だって、まあ、一応、紆余曲折あってさ、その、うん、まあ、ベグビー問題は解決するわけじゃないですか。うん、まあ、ベグビーをこうボコして、うん、トイレで殴って、あの、鑑別所じゃないけど、はい、あれにまた送り返すっていうんで、でも、解決したかに見えて、でもみんなまた同じところに帰っていくっていうのがやばいよね。うんう
ん、いや、なんかだから結構俺、初めてなんか、あの、てかまずその、トレインスポッティングと T2 比べたときに、もう、レントンのモノローグがないから、
うん、
なんかやっぱその軽いトーンでやっぱ見れないんで、やってること同じなんだけど、あんまり軽いトーンとして見れなくなってて、うんでどっちかっていうとその多分あの物語を俯瞰して見てるのはあいつ
レオニカ
あ違うスパットじゃないですか
ああそうだねそうだね、
うん、関して
でもスパットの語りではモノローグではあの話って進まないから、
うん、
だから結構なんかただでさえその軽いものとして若干実は見れなくなってるところで初めて多分トレインスポッティング T2 合わせてなんかなんで俺たちこんなことになっちまってんだよっていうのをあいつらが自分が認識して口に出すのって初めてだったと思う
ね
あ
そこのあのシーンねそう、まあ、ワンに関してはレントンが俯瞰して見て、うん、で俺たちもレントン側に見てたから、うんうんうん、ちょっとこう切り離して、うん、ちょっと笑いながら見えてってもらったけど、うんうん、そのレントンですら2の中ではもう輪っかの中に完全に入り込んでた、うんうんうん、あの当時ついてレントン側についてた俺 がやっぱりレントンもそっちの方側に入っちゃってるので、うんうんあだからそれちょっと寂しくなっちゃったかもしれないですね、うん、だからレントン側の方で見せてレントンと俺はみたいなこう感じるなんか、うん、こうなんか違うよなみたいな感じだったんだけどそのレントンですらもうそのサイクルの中に入っていって、
う
ん、こう確実されてなんかこういなくなっちゃったじゃないけど、
うん、今回はだからさっきも言ってたけどベロニカがワンでいうレントンの役割だったか ら、
そ う、 たからそう、そういう点でもあったのかもしれないですね
でもベロニカ落とすゲームでもあったよね
今回あそうだね
あの3人が、うんうん、ベグビー以外の3人が
みんなベロニカくどいてるっていう、
くどいて同居もしてるけどやってはいない
ないっていう
レントンはやるけどみたいなまあみたいな そ, のそれ止まりで結局最後ね、うん、スパッドがいい感じになる
スパッドいい感じになるけども結局なんかあのやっぱおっさんたちはおっさんたちとしてあの街に残って
でそうそう
あのやっぱあのお金はなんかやっぱあの女の子に渡され、
うん、
なんかでも一応彼女はやっぱ元の生活戻れるじゃないですか、うん、なんかだからやっぱそこが唯一やっぱ一応救いとしてはあるけど
ブルガリアに、
うん、でもそれってなんかなんだろうトレインスポッティングってあの4人の話っていうのがそもそもあったところからすると関係ない別にハッピーエンドっていうか、
うんうん、
メインの話じゃないんですよ全然その、うん、桃太郎で言ったらキジはでもキジだけは最後幸せに暮らしましたから
知らないよ全然みたいなそうキジがどうなの
と
みたいな
猿と犬と桃太郎はその後鬼の返り討ちにありましたがキジだけは自分の家に帰って幸せに暮らしましたとさみたいないや別にキジの話とか知らん
もん知らんわ
そういう感じ
うトレースポッティングはやっぱ桃太郎がちゃんとなんかこう、うんね、幸せになった話だったんだけど桃太郎帰ってきちゃったから
そうだよ、
ね、そうあれみたいな、うん、そう
ベロニカちゃんやでもペニバンがすごい似合う顔
ですあペニバン似合ってた
ねペニバン顔だよね、
うん、あれは
ペニバン顔
いやでも本当になんか、うん、
あーってペニバン顔だな
その子だったらみたいな感じの、うん、
でもなんかあれスコットランドの人って結構みんなペニバンでやられたんですよなんか結構ペニバンって普遍的なもんじゃないじゃないですか
でもどうなんだろうね割とその風俗界隈では
ペニバン
的なんじゃないの
ペニバンっすか
いやでもちょ
っとでも、ね、自分が風俗行くとしてなんかオプションで、うんこちらの料金かかりませんけどこちらのペニバンも使えます
かペニバンは絶対料金プラスでかかるよ
でもかからない
としてもも
うやんないか
やらないなっていう感じ痛そうだし
ペニバンってね
えだからあれは多分さあのほらあの教あの教頭と学校の教頭とかさ権力者だったから、うん、権力者だとやっぱりもういろいろ性はさお金とかさ、うんまあ、その権力もあるからいろいろな開拓していけるからさ、うん、そしてやっぱペニバンぐらい
で結果としてペニバンぐらいに行っちゃったみたいな、
うん、やっぱこれじゃなきゃないみたいな
セックス貝原雄山みたいな
そうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
開拓されすぎちゃって、うん、その結果としてやっぱベロニカちゃんのペニバンが一番いいなっていう、うん、その先にはやっぱシックボーイがいたっていう、
うん、でもなんかほらもうもう当たり前のこととしてなんかもうみんなペニバン選択するじゃん、なんかもう。
ああそうだ、
そんなペニバン選択する、
え、だからペニバン専用店なんじゃない
か、それが風俗みたいな、うん、買収みたいな、ペニバン、
ペニバン屋みたいな、
ペニバン屋
ペニバン屋
だって絶対ベロニカちゃんはその触らせないっていうか打ち気にはなんないっていうタイプの店じゃない、
う
ん、
そうだ、うんうんうん、いやペニバン、
あでも結構権力ある人ってさ、なんかちょっと強気な人に実は責められないみたいなある、
まあ、そうだね、
そうだね、やっぱり権力者だからちょっとたまにはみたいな、うんうん、そうそう、そういう風になりたい、
普段は責める側だからオフの時は責められたい
みたいな、みたいなあるかもしれないですね。
じゃあやっぱ結構ねペニバン好きっていうのは結構権力者の、
あの、そうそう、確かに
トランプとか、
トランプ
ペニバン、
そうだね、
好きかもしれない、
トランプはなんかあの美人、もう国中の美人を集めて一斉抑尿とかしてたって言いましたからね。
抑尿、
何す、
抑尿、
うん、
尿の中に入るって
こと、いやだ入るっていうか、だからこう、
あ、これアビ
パツキンの美女がいっぱい来て、さあさあ出してみたいな、で
シャーイエーイ、
そんなな
んかの PV ですかね、
ショーシャークみたいな、
ショーシャークみたいな、なんか別になんか悪いことじゃないよね、そんな叩かれてたけど、
まあ、そうですね、でなんかそのそういう個人の趣味に対してごちゃごちゃ言うのは、
いや、よくないです
よ、よくないですよね、それは別に、
ね、別にね、
人が死んでるわけじゃないし、誰かが、
まあ、誰かがトランプをやるとなんかね男性主権的な感じがして嫌だっていうのはあるから、
うん、トランプやりそうじゃないですか、なんか、
いや別にトランプが何やってもペニバンやろうか、なんだろうか、ね、うん、トランプはトランプでいいんじゃない
君は君だよ
そうそうみたいな、ね、
ペニバンしてても君は君だよ
ちょっと話がめっちゃ逸れてるけどまあまあまあまあ、
なんかあとありますか、なんかさまつなことで、
でもこうやって話すと結構やっぱどのシーン一つ一つとってもめちゃくちゃいいシーンばっかりだね、うん、本当にやっぱり、
あとなんかやっぱ本当キャッチーな映画だからね、
まあ、とか最初の
見てて飽きない、
うん、あのスパッドが落ちてこうね、
ああ
の窒息して
窒息自殺を図っ て
こうちょっと描写としてこうビルの屋上からスパッドが落ちて、それをレント
オールドボーイみたいな感じで落ち
て抱き帰るみたいな
感じで、必ずやっぱゲロかうんこが出てくるね、
そう
ね、スカトロ、
まあ、低所得映画
には
欠かせないよ、
そう本当にあんなウオタミの軒先にあるゲロみたいな感じのノ
リで、ウオタミ、
いやそれはごめん、これ近所の魚民に絶対に毎週1回のゲロがぶちまけられてるんでそれに似たようなものを感じてます、
そうっすね、
なんかあのこれもあの奈良木君、僕らの友達奈良木君のリツイートで読んだんですけど、はい、なんかその
SNS に、
そう SNS に
しやがって
感化されてる、はい、すぐね T2 ハッシュタグで、はい、もうツイートとかしちゃうんですけど、はい、インスタグラムも T2 とかやったし、
はい、
あのまあリツイートで読んだんですけど、はい、そのレントンとシックボーイが実はなんかそのお互いこう気づいてないか、もしくはカムアウトできてないあのゲイっていう設定なんじゃないかっていう、
も
う
反オフィシャルっていうか、なんかまあどう見てもそうだよねっていうのがなんか案に隠されてるみたいなリツイートで読んですごいなんか納得しました、
まあ
明らかにあの二人でいるとき一番イチャイチャして一番楽しい、
うん、でもなんかあの4人の中で多分なんか仲いいっていうか、ですよね、
まあ親友とベストフレンド的な感じで腐れ縁なしみたいな感じの、だけど海外の日本国内のやつと比べてやっぱ海外ってそういうなんか、うん、なんだろう、
ブラザーイズム、
そうブラザーイズムっていうか、なんか結構やっぱりちょっとそういうのが強いからそう見えちゃうのかなっていう気もしてて、うん、まあそれはまあもしかしたらアンにそういう感情もあるのかもしれないけど、
なんか、
まあ、男が仲良くしてるだけで、あこれは実はゲイ描写
なんかそう、なんか描写ではないかなとは思うけど、まあまあまあ確かに、
でも一応間にベロニカ挟んでるからなんかちょっとこう、ね、アメリカンニューシネマっぽい
感じ、そうだね、
あ確かに冒険者としてない
ね、
そうあいいよね、冒険者
として的な感じの、
うんうん、そう
実はあいつお前のこと好きだったんだぜバカ野郎、お前が好きだったんだよ
みたいな
って言ってる、俺ら二人が一番実は好きだったみたいな最高だよ一緒に死のうみたいな、
そう だからそういうイズムを感じて、結構ああいうあの3人のシーンはやっぱ
すごいいいよね、やっぱ男2人に女1人ですよ、結局は
なんかあとね、やっぱ大野くんと杉山くん感があるね。
あえ？ちびまる子ちゃん
の。ちびまる子ちゃんの。
まあまあまあ
まあ間に誰がいるんだって。
あの二人多分ドラッグとかやんないけどね。
山田っていうスパットみたいなの。
ラジャー。ラジャー。なんだしゃー。って言って。
まるちゃん結構スパあのなんかねシックボーイとさあのレントン的なカップリング多いね。
ああ。
藤木と
長澤
みたいな、ね。
不思議となさ、だいぶちょっと淀んでるけどね。
山田今なんか、はい、ね、自然とレントンの格好になってましたね。
レントンは違う。俺は今脇の下に両手を入れてこうやってるけど、違う。もう
あ、そうなの？
こうじゃない？
え、違うよ。脇の下だよ。
脇の下か。
そう寒そうに。
いや俺なんか役中だからなんか寒くなってんだ
けど。あれって便所上がった後だから濡
れてる。でもあれ上裸じゃなかった便所。
あそうかそうか。
服着てるから。
えでも便所も確か
ジャケットも便所も服着てた気がするけど。
あれ上脱いでない、ポスト上脱いでないじゃん。上裸じゃけ、上裸で
これポスター上裸じゃない、上裸じゃない、
上裸じゃなかったっけ。
シャツ着てる、シャツ着てる、シャツ1枚着てて、うん、T シャツ1枚着てて、
これ俺の中でずっと上裸になってた
から。多分イギーポップのなんかアーシャとか。
そう間違えてる、ちょっとこういろいろ頭の中で、ね、
でも俺で初めてトレインスポッティング見た時ね、スクリーンで見てるんだよ。メグロシネマで日本語でやって
て、あ何と日本語
かな、何だったか忘れた。トレインスポッティングの印象強すぎて覚えてないんだけど、
ロックストック&トゥースモーキングバレス、
え、なんか最近の映画と、今ヨーモクレガーが出てたやつだと思うけど、なんか日本だけだった。
そう最近生英語はね、あのユアン・マクレガーがあのデビッド・ボーイみたいなグラムロックの格好して歌う映画があって、でそめちゃくちゃ面白いんで、ぜひ、そうそう名前忘れちゃったけど、
ヘドウィッグ&アングリ
ー、ヘドウィッグじゃなくてなんか、ね、ちゃんとそういうヘドウィッグ系なんだけど、
ユアン・マクレガー最近あのマイルス・アヘッドに出てた
よ。あ出てた、さっき記者だ、記者
ちょっとカート・コバーンに、
マイルス・アヘッド、
でそれ何の話して
た。いやトレインスポッティングのサマツの話ですよ、 T2 の。
別に何でもいいです、トレインスポッティング。なんだその牛みたいな、牛みたいな。
今何も考えずになっちゃった。
ちょっとパート3がちょっと尺的にこれで終わるとあまりに短すぎる。
トントンにしてなんか喋りたい。
まあ
金子くんがやめろって目で見てますか。
見てないです。
早く帰りてみたいな目で。
でもで2人はやっぱりあの映画最初見た時に憧れみたいなものはなかったんですか。
いやかっこいい、
だってティーンエイジャーの時ちゃんと見てるわけです
も
ん、まあ、うん、俺ティーン、俺ティーン終わりぐらいだよ、
あ
18ぐらい、
18ぐらい
か、うん、俺でも逆に時計仕掛けのオレンジとかの方がなんかもっとなんかヤバい最高野郎だぜみたいな、俺結構
あ
それなんかエキセントリックすぎるのが好きだから、あストリート感とかなんかカルチャー感とかよりもも
う吹っ飛ん、もう吹っ飛ばしても
う気違いみたいな方がなんか憧れちゃってたから、うんうんうん、その流れで見るとやっぱそこまでまあ
ああ
れかなと、アンダーワールドいいなとか、
なんか真似できる範疇だったからこそこう憧れ抱きやすいっていうのがあったのかもしれないです。ちょっとさすがに時計仕掛けぐらいになると俺初めてだけどこれはダメだろみたいな、
ホームレス
ですね、ダメでしょみたいな、こんなボコボコに殴っちゃダメだよみたいな純粋にそういう思いの方が先行しちゃったから、
やっぱって考えるとやっぱりこのあらすじに書いてある軽犯罪っていうのはさ、やっぱり、うん、あ軽犯罪だなっていうかさ、うん、まだ真似できる範囲のさ、
そうだだだぐらいの、そうそう、
やっぱね、あのほらあの金持ちの家に入ってさ、あのおばちゃんレイプしたりとかさ、
うん、
なんかあの誰かこうボコボコにしたりとかはちょっとほら、
そう
心が痛むじゃん、
痛むよ、ね、普通に心が痛んじゃうから、うん、
まあ金を盗むぐらいだからね、
うん、とは言いつつも やっぱり時計仕掛けのオレンジのこうやってミルクをこうやって持ってるポストカードをちゃんとバンって部屋には貸したから、う
ん、絶対ホームレス狩りとか絶対できないもん、
できないですよ、
これはできねえよ、みんなができねえ、
やば
できるって言うやつそいつもうカンカン入れた方がいい
よ、ホームレス狩りしてた人ってさ
友達、
一時期なんかちゃんとさホームレス狩りってあったわけじゃん、
ああ
してるやつら
って、あったの、親父狩りの延長みたいな、
ホームレス狩りってある
の、今でもちゃんと、まあまあ、ちゃんと
それただ誰だ弱者でだからなんかとりあえず殴れるあれがいたからよかったねみたいな、
新宿の掃除だーみたいな年末の大掃除だー
世紀末に多かった若者みたいな、
だって結構それこそ90年代2000年代ぐらいの日本映画見ると結構ホームレス狩りをする、あのほらあのその男凶暴につきとかそれこそホームレス狩りで始まるし、
あいつら来るじゃないですかみたいな、そういう感じでしょ、
まあ、燃やしたりとかってあるもんね、結構頻繁に、
そういうことはねできないね、
よくない、だからその手のなんかこのなんだろう範疇はこう、彼らはこう自分を壊してるだけだから別に人を傷つけるってるわけではないから、
まあ、物散々かっぱらいして
る、かっぱらいしてるけど、まあ、その程度だったらまあまあまあみたいな、
今回ベグビーのさが家に帰るシーンあるじゃないですか、
はいはい、
で息子がちゃんとさホテル経営の大学とかに行ってるのにさ息子を盗みに誘う、あれひどかったよ、ね、
結構ひどい、それダメだ
ね、そう、はい、お前その格好スーツ着てる息子が出てきて父さんと俺ちょっともう大学あんだけどみたいに言った
ら、まあ、それ面白い大学とか面白い
みたいな感じ
お前大学とか無理だから俺の血入ってんだよみたいな、なんかお前ちげえのか、じゃあ俺の血じゃ、俺のガキじゃねえのかこいつ
は、お前は誰、わあ母ちゃんもうこれ誰の子供だ、俺のお前子供だったら大学とか行け
るわけない、お前そんなスーツとか着てたら仕事できねえだろ、仕事に行くんだよ今からみたいな、
あれベグビーの嫁さんってあのワンのあのつるねって女じゃないよね、
あなんかでも俺女の人が、うん、なんか途中で出てくるあれ弁護士の人、あれ
あれワンの、そうそう、あれはでも、あそう、あのあれに関してはやっぱりあの程度のあの描き方でみんなどう、
あなんかやっぱ雰囲気的に、あなんかでもそうだろうなって感じでした、
うそうだからあのあえてむしろあの女の人って結構割とまあまああのまあ中、まあ、中 格、まあまあまあほぼ中核
だってさ、あの1のポスターでさ、シャープ1誰、シャープ2誰みたいな感じで、
そうそうそう、まあ、それぐらいで、まあ、中核か、
中にいたじゃん、
そうでキャラクターが T2 ではかなりああいう風な、うん、
サブで、そう、まあ、それベロニカがいるからね、
そうそう、うん、まあ、しかもでもそれはなぜかってやっぱりあの女の子に関しては、うん、ちゃんとそのサイクルを抜け出してる人間だからこそ、
シューズライフしたん
だ、そうだから結構その最初出てきた時に、うん、あすごいあっさり終わっちゃったなって思って、うんうん、って思ったら次のそのベロニカと食事してるシーンでこうベラベラ喋ってる中で、そう俺そうあのこうすごいそのあの女の人がこうサイクルを抜け出して、でそれをこう恨めしそうにこうあのレントンが見てるっていうシーンがちょっとふわってあって、あなるほどなみたいな。
でもあの女の子もさ、そもそも最初出てきた時からさ、別にちょっと彼らとは違うっていうかさ、火遊びとして
ちょっと火遊びのそうちょっと、うんうんうん、そう感じで、だから最初からサイクルにはいない人間だったんだ。
でもああいう女の子がさ一番強いんですよ、なんかほらあの学生の頃はなんかその不良と付き合ってたけどみたいな、
そうそうそう、一番いい育ち方っていうか遊び方、遊びを知ってるっていう
感じ。佐々木希とかそんな感じする
完全に憶測でもろいね偏見と
一番悪いヤンキーの彼女やってたけど
な、今はもう渡部のみたいな感じで、うんうん、そうなんですね。だからもうそれこそだからあれもレントンにちょっとその彼女若すぎるわよみたいな本当になんかこ う, そうあれ結構きつかったなと思って、
ああったね、なんか
そう
松陰神にタトゥーはみたいな、
松陰神
あの
大陰神
バギナと肛門の間の
キモみたいなそうだからなんかそのなんだろう、やっぱりそのサイクルを抜け出した人側からの一言ってやっぱり結構重たいなと思って、
う
ん、
あ辛いね、確かにそ
う、辛いものがあるなと思って、
うんうんうん、本当まあ僕とか金田君の生活はもうね、ドラッグと暴力と犯罪のないトレインスポッティング
そうほぼないっすね、
だから何もないんですよ、何もないんですよ、じゃあ
でもさその刺激がなくなったら大丈夫です
よね、そうそう
だからそのなんだろう、俺完全にあの重ねちゃう人間タイプの人間だから、ああ、これはこう、これは俺に起きるこうだみたいな感じで見ちゃったから、ああ、はいはいはい、で今まさしくそう、そんな強さ付き合ってる女の子若すぎるわよみたいな感じだなじゃないけど、このサイクルをまだあんた続けてんのって言われて、もうなんか、そうなんかもう、まあ、そういう人、まあ、元々そういう、ね、人は僕にもいたから、
ああ、言っていいのか分かんないですけど、リックは長年付き合った彼女と別れて、その彼女はちゃんとしたサイクルの男と付き合ってます。
そうそうそう。
ちゃんとしたサイクルの
男。そう、本当にちゃんとしたサイクルの男と
人付き合って別の軌道に回っている。
新しいオービタルに入って。
別の太陽系の。
だからそれ俺はもうあれ見せて、なってしまったんですよね、やっぱり。
あ
でもそう、でもそんなね、やっぱベグビー、そういう人間ですら、ベグビーですらちゃんとその嫁さんが いるっていうにもかかわらず、俺たちのこの惨憺たる生活
だ
ったら、
あれ金田君だけ言ったの、俺が自分で言ったわけ、なんかさ、俺ん家に来てさ、俺の両親に会った時さ、なんか武木さんの両親って本当に時計仕掛けのオレンジの両親みたいですね。
どういうこと？
俺が言ったら、いやもう本当になんか
俺が自分で言った
みたいな、あそう武木さんも言ってたし、それを聞いて本当に改めて武木さん家の両親だから完全に時計仕掛けのなんか本当にオレンジ
の両親
通りで武木さんが生まれるわけですよ、
ね。あの映画の名前まで。今日さ結構さ役名とかさ映画の名前挟んでるからあれだけどさ、翻訳すると結構さひどいことをお互いにやってる
まあそうですよ本当に。いやでも本当高木さんの両親に関しては本当そうなんですよ、なんかすっごくなんかこう
アレックスのパパママ
っぽい、そうすごいあーみたいな感じで、結構なんか
お友達来たの
みたい たいな、あゆっくりしてってねみたいな感じで、なんかそういう感じでそうでももう一回すごいちょっとこれ関係ないんですけど、もう一回高木さん家に、
はいはいはい、
あ普通に住宅街なんですけど、はいはい、その家の前にビニールプールを出して水浴びをしようっていう、
はいはいはい、夏でやることがないから
有名なエピソードですね、
そう聞いて、まあ、まず家の住宅街の家の前、
しかも結構でかいビニールプール、
しかもめちゃくちゃでかいビニールプールを出して、二十歳過ぎの男がこうやって二人でこうやってバシャバシャって水浴びをしてるって、そのやばい絵面っていうのが、
それさあこれあのギャグとかじゃなくて、うん、なんか犯罪になんないんですよね、なんか
だから私有地だもん、私有地、
いやお犯罪、僕それで
ビニール俺がさ、俺の家の敷地の前でさ、人工出してさ、
いや、人工出してない
よ、ちょっと入ってるけど、
パンツ一丁で自分の家の敷地でさ、こう立ってさ、あのさ、あのこう、ジロジロ見られてさ、いや、俺んちの敷地だから、俺が着てなくても、俺の自由だろみたいなことを主張したらさ、
でプールあんのよ、ちゃんと。
水ですよ。
そう、
まあでもまあ、プールだみたいな。
まあ、きっと、たぶん、近所の人なんか優しそうな人だったし、なんかこう、俺もビール片手に、あ、どうもとかって感じ出して。
それ、大丈夫ですよ。
ん
それ大丈夫
大丈夫大丈夫。それでもう一番びっくりしたのは、武木さんの家に行って水浴び終わってで、こうやってなんかこう服とか
脱ぐ、
着替えてたら、ちょっと奥のリビングの方から武木さんの両親の声が聞こえてきて何を話すんだろうと思ったら、あビールあなた買ってきたねとかって、ああそうだよだって あんなね、たけきと遊んでもらってるんだから、なんか悪いじゃないか、
ね、ちょっとラジオに声入ってないから、もう一回大きい声で。
じゃあ、ちょっと言いづらいですけど、なんか、なんか
それ、ちょっと、今、一連のくだり大きい声で言って
もら
って、
僕、なんかその水浴び終わって、はい、ちょっと言いづらいですけど、はい、その玄関で聞く気がしたんですよ。はい、で、たけきさんがまだちょっと水浴びのんきにこうやってしてて、はい、で先に僕、着替えて寒かったから、はい、そしたら、なんか、リビングの奥の方から声聞こえてきてて、はい、で、ビールいただいてたんですけど、たけきさんのお父さんから、はい、そしたら、たけきさんのお母さんが、多分、あら、あなたビール買ってきてあげたらねって言ったら、はい、でお父さん、武さんのお父さんが、
はい、
あ、だってあんな武器と遊んでもらって悪いだろみたいな、
え、そういうこと言って
そう、
そんなこと言ってたの、
言ってたんですよ。だからそれ、それ俺着替えながらこれびちょびちょの状態聞いて、あ、なんか、あ、あ、すいませんと思って、
やばい、
うわって言って、俺のそんなこと言ってたの、
そうだそう、
ひでえ親しな、俺にニコニコしてさ、ビール買ってきたよ、パパだよ、ビール買ってきたよみたいな。
これでも今ちょっと軽く今オーバーザトレインスポッティングしたかもしれない。いつまで
に。武木さんってお母さんにババアノックしろとか言う系ですか。
あ、昔だから中学生。普通に入ってくるじゃないですか、お母さんって思春期の時に。今はもうさ、 ありがとうみたいな感じだけどさ、思春期の時に入ってくれるとおいみたいななるじゃないですか。
ちょっとやめてやめてよとかじゃなくて、
ババア、そんな二ちゃんのテンプレの引きこもりみたいな、引き逃げみたいな、
いきなり両親、まあ、親が自分のその部屋に入ってきた時の対応としてキレでいくのか、
まあ不機嫌ではあるよね。でも普通そうじゃない。
金子くんどうですか。
お母さんがさ、金子くん年越しやからね、お母さん
だって、まあ、うちのお母さんは入ってきたら入ってきた瞬間に舌打ちをするから、なんで
なん
でまんもやず入ってきてみたいな、
なん
いや、わかんない、
それ儀式、
朝10時とか9時過ぎまで寝てると
でもそれみたいな、それ一つ手かもね。
え、
なんかいや、このラジオ結構さ、子持ちの人実は多いじゃん、聞いてる人、はい、なんかこう子供が反抗期迎えて部屋に入る時の方法として、ノックして入るんじゃなくて、こっちがキレ気味で入れば、うん、なんかもうキレられないじゃん。
あ、そうだね、手の打ちようがない
って、ああみたいな感じで入れば、なんかそのこっちの子供の方もさ、キレられないじゃん、
う
ん、
そうなんだ。
それちょっと
入るわねーとかだとさ、おいおいみたいな、
よくないよくない
よくない、俺みたいな子供が育つんだよ、ババノックしろって叫ぶ、優しく入っても、いや、叫ばないです、僕。だって、あみたいな。
でも、だってさ、そのさ、もう、切れてる状態で入ってきた人に、切れられなくない？
確かに。でも、優しく入ってきたら、武木さんになるし、切れた状態で入ってきたら、俺になる。
どうすればいいんだろうね。
入んないのがいいんじゃない？
入んない
の。
でも、ほら、そしたら、なんか、家の部屋の中で何してるか分からない。
分からないし、
もう、一緒って
言う。あ、どこ？そう、りっくんはそこ入ってこない、お母さん。
お母さん、
う
ん、いや、入ってくるけど、うん、俺はなんか、普通に、もう、布団の上でずっと死んでるから。あ、それ思春期の時とか、え、うん、思春期の時は布団で死んでるから、
何なんだよ。
いや、この人ねずっと変わらないんですよ、本当に。
そう
だから、
お前お前変わんねえなーの代名詞なんだ
よ、ま、前はだから、要はこれ前話したんですよ、その、うん、別の子に、
はい、
なんで金子さんはリックみたいな本当にヤバい人間といつまでも付き合ってるんですかみたいな。
ヤバいっていうのちょっとごまかしたけど、うん、クズ人間と
クズとなんで付き合って、なんで捨てれば、なんでおかしいとか、
あの、要はひどいよそれ。
あの人の歌いさん、高橋さんとか、
ああ、
高校の、はいはいはい、後輩の女の、
はいはいはい、
で、あのその時いたよね、
いた
それリックもいたもん、
ビースターだもん、
う
ん、
そう、それで、いや、リックは高校の時からもうこういう暮らしをしてるんだ、うんうん、高校生の俺からしたら、うん、要はなんか学校にも行かずに、なんかこう、なんかこう、
あ、学校行ってなかった
の、行かずにこう、なんかこう
実質じゃあ中卒じゃん、小卒ぐらい、
まあ高校でもちゃんと単位は単位つくから、なんかテスト受けてた、
うん、なんかこう、なんていうの、そのさ、うん、好き放題暮らして、
う
ん、借金して、うん、っていうのを
彼女に会われて、それで音楽ギター弾いて
っていう生活をずっと変わらずずっとしてたから、そういうのってさ、貧困校生な中学校、うんうん、割と高校生って普通だったじゃん、
うん、そうだね、
偏差値高めのところでね、確か、
いや、そうなんじゃない、
いや、それは
中の中の
駒は高校ほどではない
高校までは俺は頭良かった、うん、高校1年の1学期まで頭良かったから、
うん、
でそういう人からすると、うん、やっぱちょっとこう
レールから外れてる、
まあ、悪いけど行ってる高校も超ヤバい高校だったから、 地元では有名な本当に
超引き算ができれば
全部そう入れるみたいな
感じ、鉛筆食うやつがいるみたいな、に行っててなんか音楽やって、うん、彼女に借金して、うん、みたいな生活をずっとやってるから、それ
すごいね、
うん、そういう、まあ、ちょっとなんかアウトローっぽく見えるじゃないですか、
うんうん、あ逆にかっこいいみたいな、
かっこいい、それ多分高校の時って多分すげえかっこいいと思うよね、
うん、やってるから、うん、でもそれをさもうずっと続け、うん、今になると、でも今になってもやってるわけじゃん、
うん、すごいね、
だから今はでもできてないか、今はなんかこうだんだんと失っていってるから、
ね、そう、今だんだん僕の周りから何も全てなくなってきて感じだ、
大丈夫、トレッティ2ぐらいまでは多分生きてるよ、うん、
それほらなんかあのそのフィギュアの転売とかで稼いでさ、なんかそういうのすごいちょっとかっこよく見たんですよ、高校生に、そしたらああ分かったみたいな、でも、うん、だからこの人はずっと変わってないけど、そう
だから周りが変わってくる、
そうだから俺はみんなにトレインスポッティングを提供してあげてるんだから少しぐらい感謝してほしいね。
まあでも確かに
トレインスポッティング提供してって別にトレインスポッティング提供されるって別に受容してねえ
いやでもさ、トレインスポッティングのなんか華やかな音楽とかじゃない部分を提供してくれんじゃん、
うん、むしろ迷惑、
迷惑貧困の部分とかさ貧困な若者の部分だけ提供してくれんじゃん、
そう
クラブカルチャーとかじゃなくて、
いやでもね変わらない人がね一人いるって結構ねでかいと思うよ、
まあまあね、
そう
確かに、で俺が今大学卒業してりっくんと同じ身分になったわけですけど、やばいぞと、りっくんのおかげでちょっと、
でもたまに本当にリックンの家、まあ、マンションなんですけど、うん、でまあ兄貴もいて、
うんうんうん、
でたまに遊びに行くじゃないですか、みんなラジオ撮りに行ったりとか、うんうんうん、なんか本当なんか怖くなってきますよね。
なんでですか？
そのなんか若者、まあ、20過ぎた若者がさなんかこう両親も住んでる家にみんなでうわーとか言って下品な話をこう深夜までして両親は奥の部屋でこう寝てるっていうなんか
それでボードゲームして
みたいな、ボードゲームしてなきゃとか言ってこれ言っていいのか分かんないですけど、僕いなかったですけど、なんかあの家若干こうやりまの女の子とかが何人か来た回とかがあったって聞いた
そうありましたね、うちの兄貴が、うん、あったんで、あとこれ僕とか兄貴いるからそれはちょっとあれです、
兄貴だって絶対これ、ね、兄貴だって聞いて多分リツイートしてくれますよ、
そう
多分、
いやこれはもうオフレコ、
そこはねオフレコです、
あはい、
そう、
まあ、でも、ね、そういうただれた若者のこう実家と
アヘンクツという
実家に、実家に実家アヘンクツ、
実家アヘン、実家
アヘンクツあれあるじゃないですか、あのなんか
実家アヘンクツってパンチラインだ
よ、だからなんかあのちょっとあのそれまでいくと過激しすぎますけど、あの女子高生コンクリート詰め事件とかも両親が1階で普通に暮らしてる中でこう擦れた若者が2階に集まって女子高生虐待してたとか、
高校生じゃないから大丈夫ですよ
まあ、ね、そうそう、善悪の判断もできる、
善悪の判断もできる、まあコンクリート詰め事件みたいな
善悪の判断でしたらコンクリート詰め事件起こさないです
よ
あのできてやってたら本当にやばい
ですよ、まあ、でも場は同じじゃん、場は、そう
場はね、
やってることが違うだけで、
たださコンクリート詰めされてるのがそう、あの対象がただ単に自分なだけっていうだけなんで、そう自分の首を絞めてるだけなんで、そう
頑張って頑張ろうぜ、このここから抜け出そうぜ、
あの当たり年にするから
今年
今年
毎年っていう
どうしたどうした、
どうした、どうした
急に規制出すあの不安になる、
最近リク人と喋ってなかったんでしょ、
え
人と喋ってなかったんだ、
あでも今日俺めっちゃバイト先のおばちゃんと、うん、あのなんかちゃんと同い年ぐらいの女の子と喋ってたから大丈夫、
久しぶりになんか喋ってるのあんまりコミュニケーションがたまになんかこう、うん、えみたいな瞬間がありませんか、なんかこの人、うん、
でも俺ほら鈴木ほどリク君と頻繁に会ってないからさ、
ラジオまだまだラジオを通してた、
誰か抜け出したら他の人を捨てていくってことある？
いやでもそれ結構しょっちゅう考えますよ。これいつまで続くかみたいな。
え何が？えあなたが何売れて、あ何どういうこと？
いや俺そんなねおごりでおごってないけど、うん、誰かセルアウトしてバッて行ったら
セルアウト
もう友達じゃないよ
みたいな、じゃないよみたいなあるのかなっていう。
足かせとして切り捨てられる。
あるんじゃないですか。
あやっぱり。
え？
あでも一番セルアウトするじゃん鈴木。
うんしないです
よ。多分一番セルアウトあるじゃん。
セラウトしてないです。
絶対俺とか邪険に扱うだろう。俺がなんかさ、ね、友達みたいなやつら言って、ああ久しぶりです。
言っとくけど、俺とそう武さんも完全にもう全員ベグビー、もうベグビーみたいな感じでバー
って。すぐ行
く。それやばい。
すぐ行くから。
だってじゃあ何？
もうレントになったらもう全員ベグビーとか
して。全員ベグビー化して。
怖い。俺がないもん。俺もレントン。俺もレントンだと思って。
レントン。
レントンです。
レントンで。
そう。じゃあ。
ちょっとでも嬉しそう。
あ嬉しい
でもレントも最後は結局実家に戻ってくるんですよ、
やだ
ベッドルームにこうやって結局やっぱこの曲が好きなんだよなって言って、
シュシュみんなで聴こうぜ、うん、ついでに聴こうぜってでもちょっと真面目な話さ、でも東京住みでさ、東京生まれ東京育ちだからさ、やっぱトレインスポッティングとは違う、一応そこは余裕あるよ、 だから地方都市で、ま
あまあ、リンマルって一応地方都市か、
うん、いや多分これ
でも割と大都市じゃないリンマルって。
いやでもなんかやっぱ
名古屋ぐらいじゃない。
東京ってのは文化の中心地じゃん、
うん、
で文化の発信とかができるじゃん、ね、トレインスポッティングってさもうなんかなんだろう、もう埼玉とかさそんな感じじゃん。
あもうなんか本当になんかそう、うん、隔離された閉鎖空間じゃないけども完全に廃れた感じの、
ね、廃れた団地じゃん、
う
ん、
あそうかそうか
住んでるのって
なんか外国だからおしゃれに見えるけど、
そうやっぱそこはね結構東京まで、ね、
ちょっと俺たちも、
ね、今僕らね外苑前原宿でラジオ撮ってます、ね、
外苑前は原宿ですよ本当に。もう
でシティボーイ、
シティボーイ、
シティボーイ、実質シティボーイ、
ちょっと電車に20分乗ればすごい人が何百人も何千人もいるような何万人もいるようなところにすぐ行けるし、
ね、この前新宿で撮りましたしね。
えああ外苑、
外苑で撮りましたけど、
御苑か、
御苑で撮りましたから、ね、シティボーイ、シティボーイですよ。
普通に行ったから偉いってわけじゃないけど、
ね、そうですね、
住んでるから偉いってわけでもないけどね。
まあ、何のそう、やっぱりでも境遇的にやっぱこうサイクルの中にいるっていう点でやっぱりそういう風にちょっと重ねて合わせちゃうっていうか、
地元はねやっぱあるから。
うん。
なんかみんなのさたまり場になってるヤバい家みたいなさ、うん、なかったですか？高校とか中学ぐらいの時
あんまなかった
かな。いや結構ありました。
小学校の時あった
な。これなんかこれ、まあ、これ小学校の同級生とか聞いてるかもしれないからあれだけどね、なんかあの M 君っていう、うん、この家がなんか割となんかみんなそこに集まってなんかお酒とか飲んだりとか、
小学校で
タバタバ中学校高校ぐらいになってタバコとか吸っててなんか割とあの M 君の家には行かない方がいいみたいな。
え、それ上司もいるの？
出かけてお母さんだけいいのかな、
うん、あなるほど。だあれかあれパターンだね、あの誰も知らないの中盤の展開パターンだよね。
結構トレインスポッティング感あった。
あったじゃん俺らも。
どこ？
龍神寺。
ああ、金子龍神、鈴木龍神のい
い、でもあの人たち別にまともですよ。僕も知り合いなんですけど。
えでもあの家行ったことあります？
ないけど。えあれはしょ、なんかその
いや親がいない家で、
まあ、誰も知らない
別宅みたいな、
別宅みたいな感じだったよね。なんか
そうそうそう、
なんかちょっと自立しろみたいので、
まあ、だからあそこのそうちょっともう、まあ、リュウジ君の家はすごいなんかやっぱりちゃんと稼ぎがあってって感じ
で。あそうなの？
そうそう、あったからやっぱり、う
ん、
そうそう。
でもすごいなんか荒廃してたじゃん。
後輩、
あこれ聞いたことあるんだけど、なんかその別にその悪い意味でなんかその親に見放されてとかじゃなくて、もうなんか自立しろとかいう親なんだな。だからその家を与えられて好きにやらなさいって、
まあ、本人的な感じの
超本人みたいな。でもそしたらもうポテチとコーラし
よう。それ結果として失敗してますよね。
失敗してだから俺家行った時すごかったもんだって。もう本当にタバコ
後輩して、
後輩してタバコの吸い殻バーってなんか iPod とかなんかぐちゃぐちゃね金持ちの息子だからさ iPod はなんかいっぱいあるんだ
よ。でもそれすげえやっぱ世田谷っぽいわ。
あそうだね、
多分世田谷にいるタイプだもん。それは多分
それでその龍二君の友達の菅野君がコンビニでバイトした、うん、あこれお菓子とか全部持てっていいよみたいな感じでもうバーって言って。
えあれでもそうか、龍二ってあれは行ってないのか。
ん
あの刑務所じゃないわ。
刑務所は行ってない。
少年
は行ってない。
ベルギー、でも要は、では一緒に仲良くしてたあのほら菅野とかさ、
うん、
あの辺は行ってるじゃん。
行ってる。
稲町とか。
そう
何で行ったの？
自販機をぶっ壊した。
あなんか軽犯罪。
あそこら辺治安悪いよね。
世田谷なのに。
世田谷の隣の調布なんだけど、あそこら辺なんか微妙に治安悪いよ。
調布はほら治安悪い。
調布は結構
治安悪い。住みよい町みたいなの言うじゃん。
あそうなんです
か。
それ
毎城渡るんだよ。毎
城渡るじゃない
ですか。調布アルマゲドン。
アルマゲドン。
調布はもう
でもそうだよね。そういう時っていつもさ、リュウジはいなかった。
そうそう、だからちゃんと一線を、
あいつはレントンだね。じゃあ
そう
だね、あいつこそ
そうだね。
今なんか寝てんでしょ、しかも。
なんだ
ね、バンドハイボーンマッスルで。そうだからちゃんと自立してるんだ
けど。へえ、確かにトレインスポッティングのやつら何かでこう一発当てるとしたらバンドしかない
、まあ、もしくはあれだよね、もうあれをなんかこうシブハウスじゃないけどこう、うん、レントンハウスみたいな感じでずっとユーストリーム中継であこいつらのカルチャーなんかクズだけどいいなみたいな。
でもカンノはいまだにあのゲームセンターの、ソシガのゲームセンターの2階で格闘ゲーム
それとか本当にサイクルの輪の中にまだいる。
ごめんカンノ、いやし
やばいね、なんか
俺も人
のこと言えない。暗い気持ちになってきたな。
なんかでもね、ラップのレペゼントとかってさ、
あ
なんかそれの割とうまくいった方向っていうかさ、
あ
みんなのたまり場でありつつ一応共通のこうイケてるカルチャーっていうのが文脈としてあってさ、 それで、ね、うまくいってればさ死にラボーみたいなさ、
いい水気がされてればいいんだけど、
うまくいかないとサウダージになっちゃう。
サウダージになっちゃうですね。
そろそろ
そんな感じでいいです、
ね、後半はただ単なる世田谷地元話、
地元話だからどこにでもトレインスポッティングはある、存在する。
しかもトレインスポッティングのカルチャーを抜いた
おしゃれじゃねえ、ね、トレインスポッティングはどこにでもある。
貧困と虚無だけのトレインスポッティング
あるぞ、
多分ここにも
ある。ここにも
眠ればかの
石黒正和あるという感じ で、
いです、ね、
はい、じゃあというわけで今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
告知、はい、まずどうぞ。
来週5月6日と7日に、
はい、来週じゃない
再来週か、
うん、
あの平城がけ前のみんなの広場という、
うん、
ぬかたくんというウントミックという演劇を団体を率いている、
うん、もう文化人、
もう文化人、
普通に文化人、
うん、
だから金子彼らの
売れますしね、あれで、なんだっけ、ディスクユニオンでレコードで、
ああそうだ、もう完全にサイクルからもう抜け出したっていう
の
は、
本当にあのディスクユニオンとかあのタワレコ、あ、うん、タワレコで並ぶらしい店頭とか、
すごいね、
東京塩麹っていう番号やってる、
まあ、タワレコは元々もう並んだんだけど塩麹のやつの瓶は、うん、
すごいね、
レンジ人が、の自宅で演劇や
る、それもまたちょっとマイルドヤンキー感
割り自宅で、
そうでも演劇やってるところがやっぱりちょっとほらレントンとは違う、
そう違うさ、うまくいってるマイルドヤンキー、
うんうんうん、
そ
うだからね、シミラボみたいな、
シミラボ
もしお暇だったら来てください、
はいはい、なんか喋らない人はなんかある、はい、はい、
あ僕と武木さんが、
あ来週、
まあ、来週、4月29日に、今更花見という
あそか、
イベントをやります。で、このイベントはまず、僕が、最近ちょこちょこやっている弟の KTY というラップヒットと、う
ん、マサリメーションじゃないや、熱海ホテルゲームパークという僕らが、佐々木さんがやってる、あの金田弟と佐々木さんがやってるバンドが
メインソングライター2人、
あとカリグラは、ガク君とリク君と、あと佐々木さんがやってる熱海ホテルゲーム
パーク、あと緑ちゃんと女もいるけど、
そうチャンネルが
というバンドと、あとカリグラは気まぐれっていう、あれですマカロニウエスタンの回をの時に主に喋っていた、
そうだね、
すごい理系っぽいという、
あいつもね、あの人も超インテリだからね、
インテリ男、
本とかめっちゃ読んでるし
がやってるカリグラは、カリグラは気まぐれというバンドと、あと、あとマハルさんっていうなんか打ち込みの中島みゆきみたいなすげえかっこいい人なんですけど、その人が、出る、なんか
あと弟の課題バンドも出る、
あ弟の課題バンドもやってます。でスタジオライブを、阿佐ヶ谷でやります。まあなんかこの29歳までの地図の割とオフ会みたいな感じなので、うん、出るメンツ的に、
はい、多分メコ君も見に来てくれるって言ってた
し、お客さん的にもちょっとオフ会みたいな感じなんで、喋れない人も見に来るみたいなので、うん、なんかちょっとこのラジオ聞いてる人でね、ちょっとできればね見に来てくれるとね、まあ、嬉しいなと。
もうトレインスポッティングやっちゃおう、
でもトレインスポッティングですよ、
うん、
このトレインスポッティングです、
実質
で料金も1000円、
あ安い
安い、
映画1本より安い、
ユースカルチャー
で、はい、で日にちが4月29日の土曜日
すぐですね、
でオープン18時のスタート18時半、だいたい22時ぐらいまで、ちょろちょろと、バンドの演奏があります。場所は、阿佐ヶ谷のゾットというスタジオです。なんか来たいとかいう人いたら、まあ、なんかツイッターとかで絡んでいただくか、
山田たけし KTY
か、
たけき夏アニメーション
とかに、なんかメッセージくれたり、あと、まあ、このラジオの、ね、メールフォームとかに、まあ行きたいですとかって送ってもらっても大丈夫です。本当来てくれるのも本当に嬉しいので、
打ち上げとかもあるかもね、は
い、そうですね、ちょっとまあなんか飲んでね、なんか映画の話とかもちょっと
ワイワイやろうじゃないか
と、ワイワイやりましょうよと、学校の階段の話とかしようぜと、
はい、
という感じで、はい、という感じです。で告知あとあるですか。
まあ5月の17と19日に熱海ホテルゲームパークライブやるんで、
あ結構連続して
そうですね、お願いしますって感じです。
はい、はい、で、まあ、あとこのラジオでは、感想批判なんだろう、こんなんやってほしいですとか、うん、なんかまあ何かしら反応のメールを、お待ちしております。
反応ツイートとかもね、エゴサーチ5日に1回ぐらいしか引っかかんないけどしてるんで、ぜひお願いします、
はい、で、アドレスとしましては29.tizu@gmail.com 29は数字です。 29.tizu@gmail.com までメールをいただくか、 Google とか Yahoo とかでね、29歳までの地図とか、底辺文化系トークラジオとかで検索するとこのラジオの過去回をアーカイブしているブログサイトが出てくるので、そこにあるメールフォームから送っていただいても結構です。はい、
気持ち悪い
なんかね、ここだけでもなんかもうスラスラもう口に馴染んじゃん、
俺山田君いない回でも言えたもん、
あなんかもう風の向くまま気の向くまま、
あそうそうそう
やりたいですね。
はい、
はい、では先週はその六本木ヒルズで、はいはい、東宝シネマズで歌丸見たんですよ。歌丸、
逆に今まで見なかったのが珍しいぐらい。
六本木で見る、最近見る
よ。あ、そうだ、歌丸さん結構東京の東側で見ることが多いからね。
で、あと
品川プリンスホールとか
赤坂の花丸うどんで玉袋すじ太郎見て
玉
袋すじ太郎、うちの母親がなんかそうやらねえかって言って、結構なんかそういうふうになんかやられたって話聞いて、
やら
えでなんか結構なんか滝志軍団となんか飲んだことがあったらしくて、じゃん、はあ、その時玉袋すじ太郎がずっと隣にべったりついてて、よーみたいな感じで、なんか
それを息子に話すから、あったとしても
玉袋すじ太郎にやられたの、
やられたじゃないですけど、いや、やられはしないですけど、結構なんかもうずっとなんかこう やらないかみたいな感じでやった話聞いてから、はあ、これは玉袋すじ太郎を見たために、こいつは俺の母親を
犯、はあ、そうとした
の、いつの話それ。
いやもう本当にもう大うちの母親が多分20代。
ああ、そうなんだ。まあね、
まあまあ、
そうそうそう。でも玉袋すじ太郎の筋見れなかったもん。
そう、見てたんですよ。これギャグとかじゃなくて、玉袋すじ太郎花丸うどんで牛すじのおでん食ってました。
そうです、ちょっと面白いですね。
はい、赤坂でしょ。
なんかちょっと TBS ラジオ
周りを、玉結び後とかだったら
にちょっと結構合いました選手が。
おお、はい、すごいな。
そんな感じで、はい、日々は回っていきます。
はい、
というわけで、本日はいた私山田と
金内武樹夏アニメーションと、
金子鈴木と、
あと金田弟が、
あとまあ女の人、よくたまに出てる女の人もいました。なんか諸事情あって今日は
喋れません、
いないことになってます。
はい、というわけで、ありがとうございました。
ありがとうございました。